はい。
はい。
ということで、一本目終わりまして、
はい。
早瀬褒めようという、はい、ね、
うん、
世にも奇妙で、
はい、
気持ち悪いショーをやらせていただきましたけども。
第1回チャンピオンは僕なんで、4冠ですわ。
うん。
うん。
そのシステムだと思うね。何冠でも取れちゃうけどね。
確かにね。
まあね、ということなんですけども、はい、まあ、早瀬、誕生日会なわけですよ、うん、言ったら、うん、この週ね、
はい、
僕もなんか あなたが喜びそうなものをやろうかなと思って、
プレプレゼン、
何プレプレゼン、
プレゼントプレゼン、
え、それはもう終わってるし、
あ、
だ渡したから、
あ、
うん、
なんかそのプレゼンもなんか俺に意味があるようなことをしてくれるのかなと思って、だからプレゼントみたいなプレゼンかなと思って、
ああ、まあまあ、じゃあそういうことでいいっす
か、うん、あ、本当ですか、
うん、プレゼントですわ今回は。じゃあ、
いいっすね、
言ったら
3つもいただいて、ね、すみません、
うん、行きましょうかね、はい、じゃあ、
めんどくさい、
まあじゃあ企画名です、
はい、あ、お願いします、
企画名は言ってなかったね、うん、はい、教えて都市伝説、
お、
さあ、はい、早瀬が喜びそうなものということで、今回はこれやります。
なんすか、
ダーウィン賞、
お、
はい、
いいっすね、ダーウィン賞。
お久しぶりです。
お久しぶりですね、本当に。
結構ね、うん、やってなかったんですよ。
話題にはちょこちょこと上がってましたけど、
そうそう、
本編でちゃんと取り扱うのは久しぶりですね、うん。
結構ね、イベントでやろうかとかね、いろいろ迷っててね、
うん、
ちょっと、
やめた。
なかなかね、
うん、
手出してなかったんですけど、はいはいはい、一応ね、まあ、用意はしてて。
多いですね。うん、
で、まあ、今日は誕生日だし、
うん、
好きそうかなと思ったんでね、やろうと思ったわけですよ。はい。ということで、
はい、
今日はじゃあダーウィン賞をご紹介するわけなんですが、
はい、
まあ初めて聞く方もいらっしゃると思いますので簡単な説明をいたしますけども、
お願い。
ダーウィン賞とは何なのかと、何の賞なのかと言いますと、はい、まあ驚くべき愚行で、うん、まあ生きた人たちというか、うん、まあ簡単に言うと、すごいかいつまんで言うと、うん、アホな理由で死んだ人と、
うん、
いうことを受賞対象にしている賞、
うんうん、
がありまして、
うん、
まあ、このダーウィンと名が付いているのは愚かな遺伝子を後世に残さないことというのが、まあ、重要なこと
だと。アホな DNA を下に残さないでくれてありがとうの賞、
うん、そうそう、まあ、ダーウィンの進化論っていうところ ね、どんどんこう進化してきてるのにもかかわらず、うん、こんなアホが子孫残したらこれ退化するぞと、
うんうん、
そう、危険だということで、
うん、
まあ、その子孫を残さないっていうことが、うん、
で、
まあ、条件の一つと、
はい、
うん、なんですけども、
うん、
他にもまあいろいろ条件があったりとかしまして、うん、まあ、子孫を残していないということと、うん、まあ、自らその自然淘汰として行うという、うん、要はその他人に殺害されたとか殺害したみたいなことは対象にならないということですね、
うん、
あくまでも自発的な自分の愚行により死んだ方、うん、で、まあ、あと 正常である、
うん、
要は精神疾患とかを持っていないみたいな、うん、ドラッグ中毒者とか、
はいはい、
まあ、それはもう異常な行動を取るのはね、結構分かりそうなもんですから、
うん
うん、まあ、それはないと、
はいはい、
そして最後に真実であると、
うん、あ、嘘じゃないと、
事実であ、うん、あるかどうかというのが重要だということでございまして、はい、で、まあ、過去に、何度か取り上げているんですけども、うん、僕が一番分かりやすい例として毎回出すのが、うん、アメリカであった事件なんですけれども、
うん、
まあ、ロシアンルーレットというのをありますけれども、
うん、
その拳銃、リボルバーではなくセミオート式の拳銃によって、うん、やってしまい、
要はどこの位置に行っててもオートで、うん、要は一発目に弾が来るようになるってい
う、ね、常に弾倉が来るシステムに
も
かかわらず、
うん、
それ、まあ、だからロシアンルーレットじゃねえじゃんっていう、
弾が入った銃、
うん、です
よね、
をロシアンルーレットのノリで多分やったというか、
うん
うん、まあ、ロシアンルーレット多分やり方ちゃんと分かんない上でやっちゃってこうなったっていう、
一個だけ残して全部弾抜いてね、
うん、もう要は死ぬのを確定したロシアンルーレットを
やっちゃった、うん、自
殺ですよね、そうそう、まあ平たく言うとね、
うん、
まあそういうバカな感じの、
うん、
やつなんですよ、
うん、
まあ、これが多分一番説明としては分かりやすいかなと、はい、で過去にもう2回ほどやっておりますので、うん、結構ね、まあ、皆さんお気に入りのやつもあるかと思うんですけども、うん、まあ、今回は、全部ここでは話してないやつを 話そうかと思うんですけれども、うん、じゃあね、どうしようかな。結構ね、わかりやすいのからじゃあ行こうかな。
ああ、いい。わかりやすいやつが。
まずは、ちょっと、こういう系ですね、うん。これアメリカ系のやつですけど、アメリカ系っていうか、はい。
人種の話
はい。アメリカ系って、ね。ドラム缶にですね、うん、ガソリンが入ってるんですけれども、うん、まあちょっとそのガソリンがね、どれくらい入ってるかっていうのを確認したいがために、うんうん、そのドラム缶の中にライターをつけて覗き込んだところを、爆発して死亡というのがある。
めちゃくちゃアホだな。
ね。まあこれシンプルなアホパターン。うん、パワー。型という、うん、
パワー型 ね、
これはまあまあ、うん、序の口ですよ、うん、似たようなと言うとですね、うん、爆薬が入ったバケツがあるんですよ、うん、ちょっとその時点で不穏な空気はありますけど、うん、まあ、ね、まあ、その方アホなことにそば、うん、でタバコを吸っているわけですよ、
うん、
あら怖い状況ですよね、うん、まあ普通に見たらヒヤヒヤするんですけど、うん、まあそのタバコ引火するかと思いきや、うん、引火はしなかったんですが、うん、
あ、よかった。
そのタバコ吸い終わって、うん、そのバケツに吸い殻をポイ捨てして、爆発という、まあパワー型、こちらも
すごい
す、
ね、
爆発ものですよね。
で、うん、そのバケツの中に何が入ってるかって分かってなかったんですか、ね、
分かってるんですけど、
癖で、
もうバケツにはやっぱ投げ込むじゃないですか、タバコ。タバコ吸う人なら多分分かるだろうと思うんだけど、
うん、
僕はちょっとピンとこないんですけどね、うん、まあ、こういうのがいわゆるパワー型というか、
うんうん、
これなんかも僕結構好きなパワー型というか、うん、ちょっと変わったやつ、大道芸人とかっていると思うんですけど、
もう面白いじゃん、
うん、その中の、
うん、
まあ、大道芸の一つで剣を飲むという、う
ん、
ある中国とかあっち系、うん、雑技団系はねよくやるやつですけども、あるある、まあ、それを得意とした大道芸人がおりまして、
うん、
まあ、ただ剣が、
うん、
もうやりまくってて、うん、もう要はね、みんな見飽きてるから、
うん、
剣以外飲み込もうということで、
うん、
傘を飲み込むんですよ。
傘、おー、すごい、見たことないな、
うん、で傘を飲み込んでうまくいったんですが、
うんうん、
傘をうっかりボタンを押して中で開いてしまい死亡という、
え
傘を飲み込んでいる状態で傘の自動のボタンを押してバッて開いて死亡みたいな。
要は閉じれないもんな、
うん
うん、
気持ち悪い感じですけど、結構まあちょっと気持ち悪いとか、うん、想像するとやべえなっていうパターンね、
うんうん、
じゃあね、ちょっとアホ系いきましょうかね、うん、これもまあふざけてるやつですけども、うん、ちょっとアメリカっぽい感じのやつでございますけども、ストリップショーですよ、
うんうん、
ストリップショーへやってきた男性がいまして、
うん
で、まあ、やっぱり酔っ払っていますから、
うん、
ちょっとねダンサーと絡みたいというか、
うん
うん、でダンサーもこうアピールしてくるわけですよ、うん、チップ狙いじゃないけどね、
はいはいはい、
でこう腰振ったのをこうやるじゃないですか、うんうん、でそれに、まあ、酔った勢いでですよ、うん、ダンサーのバストを覆うスパンコールが、
うん、
キラキラのやつあるじゃないですか、うんうん、それを歯でむしり取ろうと。
え？危な。
要はその口でこう、
うん、
なんていうの？
スパンコール噛み切ろうとしたんですか？
スパンコールをそう噛み切ろうとして、うん、でそのむしり取ろうとしたそのスパンコールがそのまんま口に入って飲み込んで窒息死した。うんうん、かなりアホなパターン。
俺そいつは生きていてほしかったな。
いやいや。
仲良くなりそうだな、そいつ。
スパンコールで死亡するやつ多分初なんじゃないかなって思うけどね。
仲良くなれそう、そいつとは。
じゃあもっと仲良くなれそう系のやつ。僕もこいつは好きかなっていうやつがあって。
お願いします。
アメリカなんですけど、ですね。
発表しました。
ちょっと。
発表しました。
車乗ってる方なんですけど。
あなた車系好きですね。
車系僕好きなんですけど、
うん、
シートベルトしますよね。
うんうん、
シートベルトと、ズボンを着用せずに車を運転していた男性がいたんですね。
うん、シートベルトとズボンを着用せずに？
うん。まあまあ、ちょっとだから、
うん、
開放感にね、
うんうん、
導かれたんじゃないですかね。
はいはい、する人はするって言います
しね。うん、まあシートベルトとズボンを着用せずに、
うん、した方がいいわ。
ね、車を運転していた、うん、いや逆だろ
、
ズボンを着用せずに車を運転していた男がいたと、うん、運転中に 車のハンドルではなく、うん、男性器を握ってしまったため事故を起こし、うん、精子を放出する前に自分が車から放り出されて死亡したと。全然意味わかんない。は？
まあ、遊び入ってるじゃないですか、
ね、うん、全然意味わかんない。要は
運転しながら
そうしようとしたんですよ。
う
ん、うん、で難しいじゃないですか、うん、運転しながらのっていうのはね、
で同じ動作になっちゃうからね、右左がね、
うん、そうだから、うん、まあそれでハンドルのつもりで、うん、まあ動かしたものが男性器だったと、うん、たまたまね、でまあ事故を起こしてしまって車から降り出されて死亡した
という。やっぱりハンドルも上下やってたんですかね。
まあまあそうでしょうね、しょうがないパターンです ね、 ねこれね、
家帰ってからやったらよかったのに。
これもねちょっとね不思議系というか、うん、なんじゃそりゃっていうパターンなんですけど、うん、あるですね、うん、まあ、宗教団体的なものがありまして、うん、女性の教祖様がいたんですよ、うん、その人の主張していることが、
うん、
液体空気というものがあって、
は
あ、まあ、要は空気なんですけど、うん、5年間その液体空気だけで生きていると主張しているんですよ、
うん、
だからまあその、それがあるから私は生きてこれてると、うん、5年間、
うん、
ね、その教祖が、うん、女性教祖がハーブティーとチョコレートビスケットを食べているところを目撃され、うん、これは食事ではなく霊的浄化であると、
あ、要は霊を払う
これは食事ではないっていうふうに言って、うんうん、それを証明するべく14日間の断食を行い、うん、脱水症状と低体温で死亡と。もうすっごい入り組んでる死に方してますよね。
ご飯食べりゃいいのにもうそんな死ぬぐらい
だった
ら、
ハーブティーとチョコレートビスケットを食ってる、うん、むしゃむしゃ食ってたんだよ ね、 ね、それをもうね、うん、引くに引けないパターンですよね。だから
秘密の部屋とかで食べてたんですかね。
どうなんですかね、
見られないために。ロビーとか食べたらね、
まあね、それ普通に食ってたらダメですから、エントランス
とかでね、だからおそらくね、ちゃんと、
まあ、そうでしょうね、
の部屋で隠れて食べたんでしょうけど、なんか休養があって、うん、すいません教祖様ってバーンって開いたら、要はビスケットと
ハーブティーをむしゃむしゃ、ね、肩膝立てて食ってたんだ。
ドラマ面白いっつって、
う
ん
ね、すげえそれがもう恥ずかしくて、うんうん、もう私は違うと、うん、断食すると。
断食
で。ということで、まあ実際死亡してしまったっていうパターンですね。
すごい好き。
うん、まあ、これもアメリカのやつなんですけど、うん、まあちょっとね、これはいきなりかわいそうなんですけど、うん、コブラに手を噛まれるんですよ。いきなりね。
はいはい。
まあ、その行き先はちょっとわかんないですけど、うん、まあ何かしらの理由でコブラに手を噛まれたと。うんうん、そしたらすぐにしなきゃいけないのは、まあ病院に行くことじゃないですか。
う
ん、まあ
そうですよ。
彼はなぜか病院に行かず、うん、バーで、
うん、
バーに行くんですね、うん、そして友人に俺ついさっきコブラに噛まれたんだぜと言って触れて回っている間に毒が回って死亡しているというね、
うん、だって病院行った後山ほど言えるじゃん。
いやそうなんですよ、
うん、やっぱ噛まれたてで痛かったんですかね、
まあ、だから本当そうでしょうね、うん、
病院行く予定なかった
のかな、それ立てがやっぱり良かったんでしょうね、うん、これちょっとよくマジかって思うのがあるんですけど、うん、水槽のね掃除を行っている人がいたんですよ、うん、でまあ、かなりでかい水槽だったらしいんですけど、うん、まあ、ちょっと手伝ってる間、うん、水槽の掃除やってる間に、はいはい、ちょっともう飽きてくるじゃないですか、うん、プール掃除みたいなとかね、うん、もう暇だになってくるじゃないですか、どんだけやっても飽きちゃうじゃないですか、す
ぐな、ね、うん、気持ちも出てくるし、
でまあそのふざけてですね、うん、そこにいた水槽の魚をですね、うん、なぜか口に入れて、うん、その魚が喉に詰まり失速しとか、アホやねみたいな。
暇つぶしの方法が下手くそですよね。
なんでそれ飲もうとすんだろうっていうところがもう一番に来ちゃうし、
ね、
アホなんですよねこれ。
ひでえな。
これもね、ちょっと可愛い、うん、可愛いところがあるかな。
はい、
アメリカの方なんですけども、うん、飼い犬がね、うん、まあ脱走するとよく、
うん、
でもうしょうがないから脱走の防止のために、
うん、
庭を囲う形で、うん、庭を囲う形で120ボルトの電流が流れる電気柵を自作したと、
うん、いや犬かわいそうだろう
ね、
うん、
でもその付近でトマトを栽培してるんですよ、うん、この人、
はいはい、
で やったーと、
うん、
トマトなったーっつってトマトに手を伸ばしたら、うん、そこの柵に触れてしまい感電死したっていうね。
いや、じゃあ犬死ぬじゃん
犬死ぬし
死にかねないぐらいの電流でしょ
そのあたりのその、うん、パワーバランスの使い方が分かんないんですよね。
それで言ったらうちの奥さんもそれあったから何とも言えないですよ、ね、近道しようと思って山道入って電流走って足に家に取り付か
れたバシーンってね、あの
家に取り付かれたって言い出して嘘だっつって、
ね、
嘘だっつって言ったらその、うん、まあその電気走るまああの、ねあって電線で足傷んでたっていう、うん、
これね無知無知って怖いなってパターンなんですけど、うん、学生さんなんですけど、
うん、
まあちょっと化学系の、
はい、
学生の方で、
うん、
クエン酸をですね、
うん、
チューイングガムにこう練り込んで、
うん、
その味をねするっていうやつを多分実験でやってたんですよ、うん、でしたらですね、そのたまたまですけど、うん、チューイングガムに練り込んだものがクエン酸ではなく、
うん、
爆発物でオリジナルチューインガムを噛んで、うんうん、口内爆発で死亡
って。すげえな。
結構
こんな簡単に爆発するんですね。でもそういう
だからその液体の爆発する系のものだったんでしょうね、うん、これはなかなかその学生の特殊な環境が災いを起こしてます
けどね。バカだな。
いやバカなんですよね、
うん、
これこれちょっとねある種みんなにもありえそうなやつあるんですけど、うん、夢を見たんですよ、
うんうん、
その夢っていうのが家の下に菌が埋まっているっていう夢を見たんですね、
うんうん、
男性、
うん、
でこれはなんていうの予知夢じゃないけど
お告げか何
かお告げだみたいな感じで思って、うんまあね、その家の下の床下を掘り始めるんですよ、
うんう
ん、
ほうほう。
そうしましたら掘っている最中崩れた土砂に埋まって死亡
って自分の墓掘ってたん
ですよね。そうそう、だからその予知夢違う意味で当たってたんじゃねえかってい
う
ね。
すごいな。いやでも本当に予知夢でどこどこに宝が埋まってるよって夢を見て、うん、ほんま掘ってみようかしらって掘ったら金出てきたっていう話もまあ過去あったんで、まあでも掘り方が下手なんだろうな。
これかわいそうだよね、うん、本当にあったかもしれないし ね
、
うん、
相当掘ったんでしょうね。
そうそう、多分ね
土砂で
家の
自分が這い上がれないぐらいまで掘っている んですから、
うん、
すごいわ面白い
これねアメリカっぽいバカさ加減のやつなんですけど、
うん、
刑務所の話なんですけど、
うん、
刑務所の屋根から、
うん、
囚人とその妻の密会を覗いていた看守がいたんですよ。
囚人とその妻、
だから囚人と妻がその、うん、会うってたんですよ、
う
ん、その
そ
ううと、ちゃんとした手続きをせずに密会してたと、
うんうん、
で看守はそれを、まあ、覗いていたと、
うん、
で、ちょっとその屋根のところなんですよ、
うん、
刑務所の屋根から覗いていて、うんその看守が、
うん、
ポルノ雑誌と双眼鏡を握りしめたまま通気口から落下し天窓を突き破り23フィート下の面会室に落ちて死亡っていう
結構落ちましたね。
すごいよね。
いやその
通気口を通って、
うん、
天窓を突き破り出てきたね、急に看守がポルノ雑誌と双眼鏡を持って、
うん、こんにちは
そうだ面会室に
面会室
にバーン
こんにちは
急に
やっぱその
相手
を見ながら G 行為しようとしてたんですかね。
いやそういうことなのかね、うん、
だって
双眼鏡で見てるとそうかね。
そっからその人らの、まあ、例えば久々に会ったから、
うん、
あっちゃんって情熱的ですキスの一つや二つするでしょ、うん、だそれを見ながらやっぱりポルノ雑誌見てちょっと興奮させてちょっとしたところで、まあ、そういう
そうですね、
うん
うん、っていう途中で、
うん、
多分盛り上がりすぎたんですよね、
うん、
うわーって興奮しすぎて、
はいはいはいはい、
なぜか通気口の中に入っちゃって、うん、そのまま
天
窓突き破って
面会室
ジャッキー・チェンの映画みたいな、ね
うんね、
イメージで突っ込んできたんでしょうね、うん、急に、
でも死んでほしくなかったなそいつはすごい仲良くなれるわ
なれそうだよね、
うん、
面白いもんやっぱすごいですよ、
うん、
みんなねやっぱ面白いんですけど、
うん、
これはねちょっとあ女だなって感じの話なんですけど、うん、まあ、男女カップルで、
うん、
車に乗っているわけですよ、
うん
うん、で、まあ、どうもいつもからいつも その彼氏は、うん、まあ、ちょっとどんくさいところがあるっていう感じなんですよね、うん、で、あの彼氏車乗ってるんですけど、うん、運転してるんですけど、やっぱりとろいと、
うん、
まあ遅いわとイライラしてるわけですよ、はいはい、女性はいつも、うん、で、仕事があったんですよ、
うん、
女性の方が、で要は仕事場に送ってもらう途中、
ああそういうことか、
はいはい、よりイライラしてきて、うん、間に合わねえから仕事に、うん、いやもうこれダメだわ、うん、こいつ全然使えねえってことで、うん、歩いた方がマシじゃっつって、うん、走行中のそのねトロトロ走ってる車出て、
うん、
歩いていくっつって行ったんですけど、実は結構スピード出ていて転落死したって、うん思ってたほどトロトロじゃなかったっていう。
確かに新幹線とか乗ってたら、うん、なんかちょっとスローに見えて遅いなって思う時あるから、
だから
そんな感覚なのかな。
走ってて出て一歩目に多分足がグニってなったんでしょうね。
飛行機とかも実はすごいじゃないですか。めっちゃ実はっていうかめっちゃスピード出てるじゃないですか。あれなんか、まあうん、でもなんかね上から見てたら全然スピード出てないかななんて思うし、そうそう、
早すぎる止まって見えるみたいなありますしね。
う
ん、
そう月とかね。
もうだから一歩目に足グイって後ろ持ってかれて死亡したんですよね。
めちゃくちゃバカだな。
これね、不思議系で言うとね、
うん、
これもよくわかんないんですけど、また教団の話なんですけど、うん、キリストのね、
うん、
水の上を歩く秘技っていうのがあるらしくて、
あります、はい、あります。
まあ、忍者じゃないけど、
弟子が乗ってる船に行くからキリストが、うんうん、ここを歩けばいいんだっつって、上をね、
そうそう、水の上を歩くっていうね、
弟子を驚かして大丈夫キリストだよって言ったっていう話が本当あるんですよね。うん、それですよね。
まずそれを秘技って言ってるそうなんですけど、まあ、そのキリストの秘技をマスターすることを目的とした教団があると。ね、まず
水辺の上を歩くという、
あると。
お
で、その中でもやっぱトップがいて、うん、指導者がいるんですよ、うん、その人が、家のバスタブで溺死してるっていうい
や、え、あれかな、水の上じゃなくて水の底側の上を歩こうとしたのかな、う
ん、
逆側に。
あ、なるほどね、うん、ああそっちから見てね、
うん、
で警察によると彼は明らかに石鹸で足を滑らせてそのまま溺死したんじゃないかというふうに言われていると、
ダメだな。
で上は歩けるんだけど、うん、中入っちゃうともう何もできなかったんでしょうね、うん、
本
当情けない死に方ですけど教団のトップってやっぱ やらかしちゃうんですね、ちょっとね。
確かに釈迦も、
うん、
毒キノコ食って死んでますからね、腹壊して、うん、ね、
そうですね、
ね、面白いな。
これもねちょっと気をつけてほしいなっていうパターンで言うと、うん、ある、まあ、場所でですね、うん、感電死が起こったんですよ。
ほう、
うん、で、これはなんだと、
うん、
原因がわからんぞということで、うん、調査しに来たその市の役員2人が来たんですよ、
うんうん、
でその時の事故の状況を、うん、まあ、こうやってなったっていうのを再現しようと、うん、全く同じ場所で全く同じようなことをして、市の役員を歓迎するファンファーレと数十人の市民が見守る中、うん、2人同時に感電死している全く同じことをやって、
うん、
調査したんだけど全く同じことやったら死ぬじゃん。
それ面白いな。
全く同じなんだから。
うん。それ面白いな。
死んでんだから、前に。何でも全く同じことやんの、こいつっていう。
何も考えてなかったんだろうな。
いや、びっくりでしょ。バカでしょっていう、う
ん。ありますね。なんか、しちゃダメ、しちゃダメ、しちゃダメって思ったらしちゃうみたいなね。
いや、それも再現したら、それで死んでんだからっていう。うん、
ね。
何でもう一回やんのよ、同じことっていうね。
面白いな。
やつ。
人間だな、その人、ね。しちゃうしちゃう。わかるわかる。
そうね。
わかるわ、うん。死んじゃうのわかるわ。
あとね、
うん、
僕じゃあ一番好きなやつも行こうかな、そろそろ時間もそろそろあるんですから、は
い、
グランドキャニオンってご存知ですか？
あ、グランドキャニオン分かりますよ。
でっかい岩場みたいなところなんですけど、うん、
ありますね。
まあ、有名な観光名地じゃないですか、
はいはい、
うん、であそこ、まあ、今はそうでもないらしいんですけど、うん、観光客が、うん、その岩場に向かってコインをこう投げるっていう、
うん、
まあ、なんていう風習じゃないけど、うん、あるんですよ、
うん、
まあ、お賽銭みたいなイメージでいいと思うんですけど、で、まあ、あるポイントに結構コインを投げると、うん、まあ、幸せになれるみたいな、うん、そういうジンクスがあるっぽくて、うん、で、まあ、誰彼 その始めたか分かんないんだけど、いつの間にかそれがこう流行っていたと、
うんうん
うん、でただまあ結構そのコインがいろいろ問題を起こしてたりしてて、うん、そのコインの重みによって岩が崩れたりとか、
そんな分かってるんです
ね。でもみんなやったりとか投げたりするじゃん、でそのぶつけてるから削れたりとか、
うんはいはい、
あとひどいので言うとそのコンドルがいるんだけど、うん、その観光客のコイン食っちゃって、
うん、
絶滅寸前になったりとかしてるぐらい、
餌と間違えて、
そうそう、でも、ね、もうだからそのね、
うん、
そういつの間にかやってたことが結構いろんなところにこう、
うん、
負のことがあったと、
うんうん、
であのある男性が、
うん
まあ、これはちょっとあんまり良くないなってことで、うん、そのコインがね、
うん、
いろいろ、まあ集まってるポイントに行って、
うん、
でちょっと回収しようと
コインをね、
うん
うん、
でグランドキャニオンですが結構岩場が離れているところに、うんまあ、みんな投げるから、うん、ちょっとまあ行くの大変なんですよ、
うん、
でも、まあ、この男性結構慣れてるみたいで、そのグランドキャニオンの岩場をね軽快にこう飛んでいって、
うん、
でまああのあるところの溜まってるコインを、
うん、
まあ回収成功したんですよ、うんで、回収したんですが、その帰りコインの重みで十分なジャンプができず、10キロのコインの雨を降らせながら転落した。全部ばらまきながら転落していった。
すごいですね、岡田和親みたいな。
帰り、
ね、
帰りの重みはやっぱちょっと計算外だったんだろうね。
金を降らす男じゃないけども、うん、レインメーカー。ね。うん。
もう絵がめっちゃ浮かぶなと思って。
ね。
うん最初マリオだマリオ、うん、
あ本当だマリオだマリオだ
ね、
本当だ本当だ、
最初携帯にポンポンポンって行って帰りに飛べなくて足りずにバラバラバラバラ、うん、
あったあった岩場の面な、あの3面ぐらいにね、
そうなんですよね、
あの顔ミサイルに顔ついたやつが飛んでくるとこ、
そうそう、いいっすよね、あの面 ねバリバリバリバリバリって言いながらばらまいて
だって出て出て出て
死亡した
ね絶対ね、
これ好きなんですよね、うん、あとねまあこれはねサーファーなんですけど、
サーファー、お
ー、まあまあサーファーなんて大体アホですからまあやりがちなんですけど、
波に乗るってどういうことって思いますもんね。
いやそうなんですよ、
乗らないで
やっぱね、そのサーファーは波に乗ることが、うん、職業ですから、
うん、
いい波をずっと待ってたんですよ、
待ちます待ちます、
ただねやっぱいい波っていうのは、うん、その荒れた天気の時とかに来がちなことがあると、
そりゃそうだ。
でね、そのサーファーはね、うん、警備隊の再三の忠告を無視して、
うん、
危険水域でサーフィンをずっとやっていたと、うん、ね、もうサーファーならではですわ、
うん
うん、でこのサーファーね、ついに求めに求めていた最高の波が、
うん、ビッグウェーブ、
ビッグウェーブが来たと、
うん、
ね、
うん、
これで飲まれて死ぬのかなって思うじゃないですか。
もう俺はそう思ってましたよ、
ね、思うじゃないですか、うん、そのビッグウェーブ乗るんですよこの人、うん、
あすごい、
その波、最高の波に乗って岩に頭をぶつけて死亡したっていう、うん、意外な結末。え、そこで死ぬみたいな。
じゃあタイタニックと一緒ってこと？
そうそうそう、乗りすぎちゃって、ビッグウェーブ乗りこなしすぎちゃって頭ぶつけちゃって死亡したって、
ね、すげえな、
うん、まあこういうね、方々がね結構いるんですよね、うん、
方々面白いな。
まあね、こんな感じかな、
うん、
うん、ダーウィン賞、うん、お久しぶりのやつなんですけども、うん、これね、もうかなり2回、うん、3回目となりますんで、うん、もう、いいやつはね、結構話しちゃっているんですけども。
う
ん、
僕も1個紹介できますよ、
簡単なやつ。あ、本当ですか、
うんうん、なんかね、人から聞いた話なんですけど、
うん、
アジア系で、
うん、
祝法ってあるじゃないですか。
はいはい、
結婚した時に、
うん、
まあ、
上に
向けて、ね、そうそう銃撃つんですけど、うん、結構ある話が、
うん、
撃った弾が落ちてきて当たって死ぬんですよ、祝砲が、
や
っぱそれ限界ありますから、上まで大気圏超えて撃ちに行くわけじゃないですから、重力あるわけですから、ある程度のとこまで行ったら落ちてきて人に当たるんですって。
いやー、うん、まあ結構今ねちょっとお話、
うん、
何本かしましたけど、
うんうん、
ちょっとじゃあ今軽く振り返ってどれが一番好きかを聞こうかな、
はい、
早瀬氏のナンバーワンね、まあだから 観光客が投げたコイン回収、うん、グランドキャニオン、
ね、確かにね、
飛び込み、
うん、おすすめなだけある、
ね、転落死、
うんうん、なんかいいことをしようとして頭回らなくて落ちちゃうっていうのがすごいなんか愛らしくって
可愛いよね。
そうそうそう、可愛らしいな、
なんかそいつ多分すっげえスポーツとかできる、うん、運動はもうね、うん、自信あったんだろうね。
すごい亡くなった後に花を手向けられそう、
うん、そうだね、
いいことしてるからね。
でその花を回収にしたやつがまた落ちるっていう、ね、うん、うん、っていうやつですとか、あと彼氏の車が呪いからっつうことで降りて転落死した、結構スピードが出てきたっていうのと、あと、いい波町サーファーね、いい波町サーファーとか、あとあれですね、刑務所の屋根から天窓を突き破ってきて、
よかったな、
面会室に突き降りてきたやつとか、
よかったな。
で、あとなんだろうな、教団系ね、
うんうん、
キリストの水の上と、はいは
いはい、
あと、断食、うんうん、もう引くに引けない断食で死亡したやつとか、うん、あと感電死の調査にやってきて再現をしたらそのまんま死んだ
って面白いですね、それはね、
うん、とか、あとまあクエン酸と間違えて爆発物ガムと、
あれか、あとトマト取ろうとして
感電した、そうね、感電したと、うん、シートベルトとズボン着用せずのハンドル切り間違え、
うんうん、何回そいつ好きになれねえんだよな、なんかもうバカだな
バカだよ、でもそもそもが変態性が出ちゃってるからね、うん、ちょっとそこはあれだけど、
そうそう、う
ん、あとコブラで自慢していて、
うん、
毒回って死亡とか、あとストリップショーのスパンコール、
はいはい、噛みちぎる、
噛みちぎって窒息死とか、
うんうん、傘か、あとね、
傘とかね、
うん、
うん、まあまあこの辺かな、うん、大まかに、まあ、ね、良さそうなのは、
うん、
これはじゃあ、早瀬トップ1、
うん、
僕個人的にはグランドキャニオンが好きなんですよね、
うん、
うん、
ちょっとじゃあいいっすか、
じゃあ早瀬のナンバーワンを決めていただきたいと思います。
はい、早瀬が選ぶダーウィン賞ナンバーワンは、
はい、
合いびきを見ようとして天窓を突き破って亡くなった方
はい、
はい、
ジャッキーチェンスタイル、
ジャッキーチェンスタイル、 あのいろんなアングルから落ちるとか
確かにバーンバーンバーンバーン何回もやり直すやつね、
うん、
なるほど、
じゃあちょっと見たいなって、やっぱジャッキーチェンスタイルって岸本さんに言われた時にもう決まってましたね、うん、あ彼がナンバーワンだなと僕ジャッキーチェン大好き
なんで、ね、まあ絵がね浮かぶしね、
う
ん、
そうそうそうそう、う
ん、これはなんか迫力はありそう、確かに、うん、アクション映画としては、ね、
ポリストーリーだなと思いましたねはい、
だって監修ってところがね間抜けですよね、本来収めなきゃいけない側の人間がちょっとポルノ雑誌と相関係っていうね、まあ、若さ加減もまあ手伝ってというか、
ね、うん、手伝って面白かったです、それは僕はちょっと ね、うん、
もうやっぱり、
仲良くなれそうだなって一番、うん、
今回比較的そうですね、バカ度が、
うん
うん、かわいいやつが多いかな、
そうそうそうそう、うん、なんか本当に愛らしいというか、そうですね、生きてて欲しかった人が多かった、
そうね、うん、犯罪絡んでないとかが多いしね、
そうそうそうそう、
前はさほらテロリストがさ、うん、ATM 爆破しようとして、
ね、
火薬の量を間違えてビルごと爆発しちゃって死んだとかね、
そうですね、
まあいろいろありました
けど、ね、良かったですけどね、むちゃむちゃ賢いなんか弁護士かなんかが、
弁護士が
ビル窓をね、うん、割れねえんだよっつって窓ごと外れて死んじゃったみたいな、
窓は割れなかったけど窓が外れてビルから転落死っていうやつとか、ね、
あれとかも面白かったですね、ありましたけ
ど、うん、
でももう今回もそれに貼るぐらいいいんじゃないかなと思います、
そうですね、結構まあやっぱまだね、うん、いいやつはね、そうそうそうそう、いるんですよ、
監修が落ちたってやっぱりそれいいなと思いますね、うん、面白かったです、すごい、
まあこちらね、まあ毎年ちゃんと更新されておりますので、うん、またいいのが出てたまったら発表しようかなと思っておりますので、うん、はい、ぜひ次回お楽しみにということで、
はい、
終わらせていただきます、はい、ありがとうございました。